聖書に十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です、そうありますね。イエス・キリストの十字架とそれを伝える福音、すなわち十字架の言葉は私たちに救いをもたらす神の力です。2000年の間、世界中の人々が十字架の力を体験してきました。どんなに多くの人の人生が十字架によって変えられてきたことでしょうか。十字架によって社会が変えられ、また歴史も変えられてきました。十字架の力を体験した一人一人の信仰者がそれを証しすることができます。そして聖書も歴史もそのことを証言しています。今朝は聖書の証言から学びたいと思うのですが、十字架によって変えられていった人々、ルカの福音書の今日読んでいただいた少し前、23章の39節から十字架につけられた強盗のお話があります。この強盗のこと、そして次に44から49節にあります百人隊長のこと、それから最後に50節から56節に書かれています議員ヨセフについてご一緒に考えてみたいと思うのです。イエス様と一緒に右と左に強盗たちも十字架につけられました。そのうち一人は、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、そう言いましてイエス様を罵りました。ところがもう一人の強盗は彼に向かって、お前は神をも恐れないのか、お前は同じ刑罰を受けているではないか、そう言ってたしなめました。そして我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ、そう言って自分の罪を悔い改めました。そしてイエス様に願ったんです。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。そうしますとイエス様はこの強盗に、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいます、こんな素晴らしい約束を即座にその場でくださいました。この強盗は散々悪いことをしてきたわけですから、自分の魂が苦しみの場所に行く、まあそれもしょうがないか、開き直りと言いましょうか、観念と言いましょうか、そういう気持ちだったろうと思います。ところがどうでしょう、イエス様によって苦しみの場所に行かなくて済む喜びの場所に行くんだ、その約束をいただいています。イエス様の十字架はその強盗の心を変えただけでなく、彼が永遠で過ごす場所さえも変えたのです。この強盗は強盗の仲間と一緒にいた時には、おそらく自分が罪を犯しているということをあまり意識しなかったと思います。あまり意識しなかったから罪を犯し続けたんだろうとも思いますね。強盗の仲間ではたくさん金品を盗めば盗むほどそれはお手柄なんです。犯罪じゃなくてお手柄として褒められてしまう。仲間の間でどんどんと地位が上がっていくわけです。その下っ端から上の方に上がるわけですね。日本の暴力団ではだいたい会社組織を取り入れています。まあ看板も会社のようになっているんですが、まあ、中身は暴力団、私そこにいたわけじゃありませんけれども、組長親分が、まあ、会社組織の会長などと呼ばれますね。それから組長直属の子分が理事なんて呼ばれるわけですね。それから若頭っていうのは何人かの子分を持っている、まあ教会で言えばスモールグループリーダーみたいなもんですけれども、それが専務などと呼ばれますね。暴力団員もその組織の中でやっぱり業績を上げなきゃいけない、昇進していかなきゃいけない、やっぱり必死なんです。それで 組織の中にいる間は自分が悪いことをしているんだ、罪を犯しているんだという意識が消えてなくなってしまう。罪の意識がないので悪いことをし続けるということになります。たとえ罪の意識が起こってきましても、仲間と一緒にいますとそれを押しつぶしてしまうんでしょうね。聖書に、友達が悪ければ良い習慣が損なわれる、そんな言葉があります。人は周りにいる人たちの影響を受けます。それによってその人が本来持っていた良いものまで失ってしまうということもあります。これはこの強盗も同じようだったと思いますけれども、この強盗にチャンスが訪れました。彼はローマ兵に捕まって強盗仲間から一人にされたのです。これはチャンスです。いろんな悪いところにグループに入っている人たちにとって、まあ警察に逮捕されるっていうのは嫌なことかもしれませんが、でも本当はそこから立ち直るチャンスなんですよね。で、いろいろな恐ろしい宗教っていうもの、日本にも、世界中にもあるんですが、そういうところから救出するときに、やっぱりその仲間から隔離してあげる、一時期隔離してあげるという必要がありますね。私も少しそういうことに関わったことがありますが、大切なことだなと思いました。仲間から引き離され、一人になって自分を顧みる、これがない限り私たちは悔い改めには導かれないのです。この強盗は十字架の死を覚悟したとき、初めて自分の魂の行く末を真剣に考えました。そして彼は十字架の上でありましたけれど、イエス様に出会いました。人々はイエス様の十字架を下からこう見上げていましたよね、その時は。ところがこの強盗はイエス様と同じ高さに十字架につけられたわけですから、すぐ隣を見たらもうそこにイエス様の顔が見える。本当にイエス様の近くにまで彼は引き上げられたのです。十字架につけられるなんて本当に一番最低のことかもしれませんが、でも彼にとってはそれが魂の救いのチャンス、神様が与えられたチャンスだったのです。彼はまたイエス様が自分を苦しめている人たちのために、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、そう祈られた祈りの声を本当に間近ではっきりと聞きました。彼の心に変化が起こったのはそのような時だろうと思います。ローマ兵が罪のないイエス様を苦しめるのを見て、この強盗も自分が同じように大勢の罪のない人を苦しめてきたんだ、残酷なことをしてきたんだ、そんなことに気がつきました。またイエス様が、父よ、彼らをお許しください、そう祈られたその祈りは自分のための祈りだった、その彼らの中に私も含まれているんだ、そのことにも気づいたことでしょう。この強盗はイエス様に出会うことによって、イエス様のお言葉に触れることによって悔い改めに導かれたのです。私は子供の頃、あんまりお利口な子供ではありませんでした。悪ガキではありませんでしたけれども、でも結構悪いことも企んだり、やっちゃったり、友達と一緒にね、いろんなこともいたしました。また周りの大人たちのその嫌な面もいろいろと見てまいりました。ですから、自分のうちに罪があるっていうことは聖書を読んだ時にすぐに分かりました。けれども、その罪を神様の前に悔い改めるということは、やはり罪のない聖なるイエス様に聖書を通して出会う、その時からでしたね。イエス様の正しさに触れて、自分がどれだけ間違っていたか、何か悪いことをしたからしなかったからというんじゃなくて、この悪いことを考え、悪いことを ひでかしそうな、そんな素質を山ほど持っている。他の人がそれをしたとしても、それに別に腹を立てるわけでも、おお、うまいことをやったな、痛快だなという拍手を送る。そんな間違った心、自分の中にあることが分かりました。イエス様の清さに触れて、自分がどんなに汚れていたかがやっと分かったのです。そしてイエス様の十字架のもとに来て、イエス様が私の罪のために苦しんでくださった、そのことを知ったときに、神様、私は罪人です。私の罪を許してください。この祈りに導かれたのです。皆さんも同じだったと思います。聖なるイエス様の光に照らされるまでは、私たちは自分の内にあるその罪の闇に気がつかないできました。でもイエス様に出会った時に自分の罪が見えてまいりました。そこから目をそらさないでください。それを見つめ続ける時に、その向こう側にその罪を許し、その罪を清めるイエス様の十字架が輝いて見えてくるのです。主イエス様の前に悔い改め、この強盗のように私を覚えていてください。その祈りに導かれていくのです。皆さん、十字架は実に私たちを悔い改めに導く力です。さて次に、イエス様の処刑を担当した百人隊長に目を留めてみましょう。ローマの兵士はその任務執行についてはとてもよく訓練されていました。百人隊長は総督ピラトとともにユダヤに派遣されます。彼は総督の親衛隊です。一般の百人隊長よりももっと地位が高かったでしょうね。ですからユダヤに派遣されるにあたって、ユダヤの宗教事情について十分な予備知識を持っていたと思います。ユダヤの人々がどれほど熱心に唯一の神様を信じているか、また偶像を憎んでいるか、どれほど神殿を尊び戒律を守ろうとしているか、彼はよく心得ておりました。またユダヤの宗派には神殿を司るサドカイ派、民衆の信頼の厚いパリサイ派、そして俗世間を避けまして荒野で祈りに明け暮れしていますエッセネ派などといったものがあるということもよく知っていました。けれどもイエスというお方は彼の予備知識のどこにも収まらない、当てはまらないお方でした。なぜイエス様はあのユダヤの最高法院まで連れて行かれて有罪とされなければいけなかったのか、なぜユダヤ人であるのにローマ総督のところまで連れてこられたのか、なぜイエス様はその裁判の時に何一つ反論しなかったのか、十字架に渡される時もなぜただ黙ってなすがままにされていたのか。人々のあざけりの声の中だ、肉体の限界ギリギリの状態で、なぜイエス様は人々のために許しを祈ることができたのか。隣にいる同じく十字架にかけられた強盗に慰めの言葉をかけることができたのか。考えれば考えるほど百人隊長にはわからないことばかりだったと思います。百人隊長はそういう疑問には首を突っ込まないようにしようと、そう思い直したでしょうね。死刑執行の任務に忠実であろうとしたことでしょう。しかしこの十字架刑はいつもの十字架刑とは違います。何もかもが違いました。真っ昼間だというのに太陽が光を失いました。カルバリの丘は突然薄暗くなりました。日食であったらしばらくすれば明るさが戻ってきます。でもそれは正午から午後の3時まで続いたのです。その間に地震もありました。今まで大声を上げて騒いでいた群衆は その薄暗さの中でおそらく気味が悪くなって、だんだんと声を潜め、ついにはしんと静まり返るようになっただろうと思います。それで人々はイエス様が父なる神に祈る言葉をはっきりと聞くことができたと思います。父よ、我が霊を御手に委ねます。そう言ってイエス様は息を引き取られました。そうしますと太陽が再び光を取り戻しました。ローマ兵がイエス様の脇腹から心臓を一突きしました。血と水が流れ出ました。剣士役の兵士たちも群衆もイエス様の死を目の当たりにしました。人々はこの日朝から生きり立っていまして、イエス様を追い立て大騒ぎをしてカルバリの丘まで来たんですが、帰る時にはそれとはまるで逆です。みんな胸をたたいて悲しみながら帰っていったのです。こうした出来事を見て百人隊長は思わず、本当にこの人は正しい方であった、そう叫びました。正しい方というのは本来神様に当てはめられる言葉です。聖書にそういう箇所はたくさんたくさん出てきます。主は真実の神で偽りがなく、正しい方、すぐな方である。またイスラエルの神主、あなたは正しい方です。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のためにしました、あの愛をお忘れにならないのです。またこんな言葉もあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。また正しい方というこの言葉はイエス・キリストについても使われています。今日はパームサンデー、イエス様がロバの子に乗って入場なさった、エルサレムのに入場なさった、そのことを覚える日曜日ですけれども、その時のことが予言されているそのゼカリア書にこうあるんです。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばに、そういう言葉がありますね。ペテロはイエス様を十字架に追いやった人々を責めまして、その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求した、そう言っています。またステパノは、あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか、彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。すべてイエス様に対して正しい方という言葉が使われていますね。ですからこの百人隊長がイエス様を正しい方と呼んだのは、イエス様が神の御子だ、救い主であるということを告白したことになります。マタイの福音書やマルコの福音書では、他の兵士たちと一緒に彼はこの方はまことに神の子であった、そう言ったと記されています。イエス様はまずご自分の国に救い主としておいでになりました。しかしご自分の民から捨てられました。けれどもイエス様はユダヤ人以外の人、ローマ兵から、私たちの主、私たちの王、私たちの救い主として受け入れられたのです。ローマの属国であるユダヤの王、ローマの百人隊長が正しい方、神の御子として崇めるようになりました。これが十字架の力です。十字架はそれを仰ぐ者に、イエス・キリストが神の御子であることを示します。人を神の御子を信じる信仰へと導くのです。さあ最後に アリマタイのヨセフとニコデモについて見ておきましょう。本来十字架につけられた犯罪人は葬られることなくヒノムの谷に投げ捨てられます。野獣の餌食になる。ところがイエス様のお体はアリマタイのヨセフが自分のために作りました新しい墓に葬られました。ヨハネの福音書には彼と共にニコデモという人、彼もユダヤの最高議会のメンバー議員でありました。二人とも議員ですが、彼もやってきまして一緒にイエス様を葬ったとあります。ヨセフとニコデモはイエス様を十字架につけるようにと判決を下したあのユダヤ最高議会の議員でありましたが、最高議会の悪巧みに加わらなかった人たちです。彼らはイエス様を弁護しようとしました。でも多勢に無勢です。最高議会はついに神の子を死に追いやりましたけれども、この二人は危険を承知でイエス様の遺体の下げ渡しを総督ピラトに願い出ています。ヨセフは聖書によれば立派な正しい人と言われていますね。ニコデモはヨハネの福音書の3章にありますように、わざわざイエス様に面会を求めて個人的にイエス様から学ぼうとした謙虚な人でありました。でもこの二人の心にはどこかに今一歩信仰に踏み出せないものがありました。彼らの地位立場というものがそうさせていたんでしょうね。地位や立場のある人ほどイエス様を信仰を持つ、それを公にするということが難しいことがあります。それはその人が地位や立場にしがみついているということではありません。でもユダヤの最高議会の議員であるというのは、これは私人、私の人ではなくて公人、公の人の立場でありますから、それに従って行動しなければならない、いろんな制約があったんでしょう。それが足かせになっていたと思われます。けれどもイエス様の十字架はそんな二人を変えました。十字架の上で命を捧げられたそのイエス様を見た二人は、自分たちのうちに密かに隠していた信仰をこの時公にしたのです。優柔不断な生き方に決断が与えられました。皆さん、今も十字架の言葉が語られる時、十字架が示される時に、どんなに多くの人々が信仰の決断に導かれていくことでしょうか。ビリグラハム先生が単純な福音を語る、十字架のイエス様を指し示す時に、あの大きなスタジアムのもうてっぺんから、あちらからこちらから大勢の人々が、私もこのイエス様を私の救い主として受け入れたい、そう言って次々とそのステージのところまで近づいていく、あの光景、本当にいつ見ても素晴らしいですね。多くの人がこの十字架によって信仰の決断に、またバプテスマに、そして悔い改めに導かれていきます。教会を離れていた人たちがもう一度教会に戻ってきます。またいろいろなところで突っ張っていたような人たちが謙虚で従順な人へと変えられていきます。十字架は私たちを変える力です。強盗を悔い改めに導く、百人隊長を信仰に導く、そしてユダヤの議員に信仰の決断を与える、それが十字架の力です。皆さんはベンハーという小説も、それから映画の方が有名になりましたが、映画もご覧になったでしょうね。あの主人公のベンハー、彼は自分の家族を不幸に貶めたその敵への復讐心に燃えて生きていた人でありました。けれどもイエス様の十字架によって彼は激しい憎しみから解放されていくんです。 イエス様の血潮がまるで彼の心を清めていくかのように十字架から流れ出ていく、そして彼の足元にまで達する、あのシーンは皆さんも本当に未だに覚えていらっしゃることでしょうね。ベン・ハーの物語、それはその作者ルイス・ウォーレス、その人の物語だろうと思います。彼は聖書は神の言葉でも、また歴史的な書物でも何でもない、あれはおとぎ話、単なる作り事だ、そう信じていました。ですから聖書がデタラメだということを彼は証明したいと思ってイスラエルを旅行し、そこにリサーチに行ったのです。ところが調べれば調べるほど聖書が正しいことが次々と証明されていく。ついに彼は神の真理を受け入れ、そのところでイエス・キリストを信じる、その改心に導かれました。聖書を否定するために奔走した彼が、聖書と十字架の言葉が真理であるということを信じたのです。そしてそれを表したいために、あのベン・ハーという不朽の名作を書きました。ルイス・ウォーレスもまた十字架に出会ってその人生が変わった一人です。イエス様の十字架は地上の人生だけではありません。私たちの永遠の住まいまでも変えます。主の十字架をしっかりと仰ぎ、この十字架から真理をいただきましょう、命をいただきましょう。そして私たちが永遠に住むべき神の国を受け取ろうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、主のご受難の週に十字架をめぐる人々を通して、あなたの十字架を思い見ることを許していただきありがとうございました。十字架はあなたの力です、命です。この十字架を知る私たちがそれによって変えられなかったら、何によって変えられるのでしょうか。どうぞ私たちを主の十字架のもとにひざまずかせてください。十字架のもとで虚栄を脱ぎ捨て、心からへり下ることができますように。自分で何とかしようと手放さないでいる重荷を十字架のもとに下ろすことができますように。十字架からいただく力を受けるまで、どうぞそれを仰ぎ見つめることができますように。主イエスキリストのお名前でお祈りを捧げます。